どうしても見逃せないドラマが始まってます。はい。結構ドラマ見るんだけど、まあ、いつも最近のドラマの見方としては、まあ、一応、一通り録画はします。で、全部見るわけではなく、ドラマが好きな芸人仲間や地元の友達などに、1話2話、終わったぐらいの時に、コンクールおすすめのドラマはどれでしょうと聞いて、それでおすすめされたやつを見るという手法にしてます。じゃないともうね、ドラマも全部見るともうキリがないもんで、で、なんか全部見終わった後にあんまだったなってなるのが本当嫌なんで、もうそういう見方を最近はしてる。他はもうサブスクの力借りて、昔のやつ、ね、大好きなやつ、見返したりとかはしてるんだけど。ただね、今回はもうリアルタイムで追いかけなきゃいけないドラマ始まってます。はい、皆さんご存知、月9ね。君が心をくれたから。永野芽郁ちゃん出てます。山田裕貴くん出てます。はい、これです。はい、なぜこれを見なきゃいけないかというと、舞台ですよね。ドラマ見てる方はもうご存知かと思います。このドラマの舞台、長崎県です。ありがとうございます。ちょっと拍手はさせてください。ありがとうございます。ね。やはり、光の出身地である長崎県が舞台となれば、見ないわけにはいかないということになります。ね。これはね、東京にいる人とかは、多分感じないもんだと思うんだけど、要は、東京のさ、風景とかめちゃくちゃ映るじゃん、ドラマとか。ね。舞台とか結構ね。でもね、やはりね、こういう地方出身の我々からしたら、地元が舞台となると、もう絶対見ちゃうっていう、絶対見るよっていうぐらいテンション上がんのよ。でね、長崎県つってもまあ一応ね、いろんなところがありますよ。いろんな市があります。町村があります。そんな中、この舞台がもう、私の地元。というかもう地元すぎ。びっくりしてます。なのでもう、そりゃ見るでしょっていう。ね、全然、長崎でも全然ゆかりないところが、とかが映ってたら、あんまりテンション上がんないのよ、こっちもやはり。ただこれがね、もう地元すぎて、びっくりしてんのよ、もう。だから本当に、俺の母親とか、俺の友達とかが映り込んでもおかしくないぐらいの地元。ね。もう第1話のさ、最初のカットがさ、大浦天主堂っていうさ、教会みたいなのが映るんだけど、もうそっから地元だもん、もう。びっくりしてんだって。ね、小学校とか、俺が行ってた小学校とか中学校とかもちろん近いし。ね。そっからどんどんドラマ見進めていくと、もうどんどん出てくんのよ。ゆかりのある地が。グラバー園。有名なところで言うとグラバー園っていうのが映ったり、だからグラバー園の下の、なんかね、お店とかがいっぱいね、お土産屋さんとかいっぱい、ある通りがあるんだけど、その坂みたいなのになってて、そこが映ったり、路面電車、出島ワーフ、水辺の森、メガネ橋、新地中華街、もう全部地元。光の地元なのよ。もうずっとテンション上がって見れるよね、そりゃね。で、そこにだって永野芽郁ちゃん、山田裕貴くんいるわけでしょ？嬉しいよね。よう、きみこさんもいるしね。嬉しいよね。テンション上がるでしょ、そりゃ。もうね、思い出がどんどん蘇ってくるのよ。ね。うわ、ここは、あの時行ったあそこだ。うわ、うわ、ここも、うわ、ここ、うわ、ってもうほんとダメージ食らうぐらい。思い出したりすんのよ。ねえ。そりゃ見るでしょ。でね、グラバー園のね、下の、さっき言ったお土産屋さんとかがバーッと並んでるね。 坂みたいになってるとこがあんのよ、通りが。そこの近くにね、入り口の下の方の、入り口の方にね、一台だけね、昔プリクラ機があったのよ。これ今あんのかな？今あんのか知らないんだけど、これがね、中学3年の時にね、実は俺彼女がいてね、いたんですよ、俺だって。うん。今もうめっきりですけども、いた時にね、プリクラを取りに行ったのよ。これね、思い出です。すごく鮮明に覚えてるね。やっぱね、中学生男子ってもうシャイだからもう恥ずかしいのよ。そのプリクラを取りに行くこと自体が。でね、そういうとこ、やっぱ地元の人の目もあるから、知り合いに会う可能性もあるじゃない。そういうのも見られたくないとかもやっぱあるから、恥ずかしいなと思いを抱えながら、当時の彼女と取りに行ったのを覚えてます。ね。もうね、つまんなかったと思うよ。当時付き合ってた彼女。だってあんま喋んないんだもん。シャイだから。ね、今こうやって、いろいろおしゃべりできるけども、もう当時は全然喋んないけど、もう沈黙とかも当たり前にあったし、ね、話していく話題なんかもね、前日、結構ね、俺書き出したりしてたよ。あのドラマの話して、あの話して、あの学校の先生の話してとか。もうでもそんなもんすぐ尽きるわけよ。そっからもう沈黙。で、その相手の子もあんまりそんなガツガツ喋るような子じゃなかったから、結構なんか辛い時間続いて、うわーって思いながら過ごしたの覚えてる。だからリベンジさせてほしい、マジで。だって当時絶対楽しいと思ってなかったはずだもん。うん。まあでも、二人が一緒にいた、その時間だけで素敵だったのかもしれない。なんてね、今思うけれども。いやいや、喋んないと価値ないだろうって思うよ。今の俺なんかは。うん、当時もそうでしょ。だからもうリベンジさせてほしい。あの時のあの子。ね、今もう結婚してね、子供も三人ぐらいいるみたいな情報は入ってますけども。できればね、もう一度リベンジさせていただきたいです。今お会いしてまた、あそこにあればですけども、プリクラ撮りに行きましょう。よろしくお願いいたします。はい。でね、ドラマで映るね、場所、他にもね、いろいろあってさ、爆竹のシーンがあんのよ。これね、爆竹、普通の人ってマジで馴染みないだろうね。爆竹鳴らす機会なんてないし、あんまり、だって俺東京来て爆竹の音聞いたことないもんね。当然だけども。これがね、長崎にね、夏場ね、精霊流しっていう風習があって、これはまあその年亡くなった、死者をね、まあ弔う風習なんだけど、お亡くなりになった人のために船をね、自分たちで作るわけよ。仲間内とかで作って、で、街を練り歩きながら爆竹を鳴らすっていう。で、最後それを川に流して、お別れをするみたいなのがあるんだけど、これ今はね、もうすごい名物みたいになって、その時期すごい観光客とか押し寄せてくるんだけど、もう当時はね、俺ね、小さい頃はね、もうその時期になるとね、もう家いてもね、その爆竹の音がバンバン聞こえてくるわけよ。だからね、それも朝からね、聞こえてくるの。もう思ってましたよ。うるせえって。うるせえ！あ、ソロ流しか。うるせえ、この時期かよ。とか思ってた。ね。爆竹がバンバンバンバン、バチバチバチバチずっと鳴ってるからね。ほんと鳴るのよ。びっくりするぐらい。ただね、当時はもうガキなんでね、子供なんでそういうのを思ってましたけど、今となっては別よ。もうそういうね、精霊流しの意味とかもちゃんと理解した上で、あ、そういう風なのがあるんだっていう、ちゃんと、冷静に、楽しめるような、時は来てます。うん。もう大人になってからはね、その時期、長崎いないんでね、全然触れ合ってはないんだけども。で、その爆竹を鳴らすシーンあったね。山田裕貴くんも爆竹鳴らしてたわ。でね、もう子供の頃普通にだって俺も爆竹手に持ってさ、火つけてさ、バチバチバチって手に持ってよ。やってたもんね。みんな普通にやんのよ。子供でも。で、それをね、火つけてね、友達に投げたり、絶対ダメよ。絶対やっちゃダメよ。今の子供たち絶対やっちゃダメ。大人でもやっちゃダメだけど。ね、仲間内でそういう遊びしてましたわ。怪我しない程度にね。そのスレスレのとこでなんか楽しんでやってましたよ。ダメですよ、絶対。今やっちゃダメだ。やっちゃダメ。うん。で、そういうのも思い出したりなんかしてさ。 で、今後ね、期待するのは、やはり我らが、地元のスーパージョイフルさんでの買い物のシーン、これあったら嬉しいね。ジョイフルさんっていうね、ジョイフルさんかな？なんかちょっと発音もね、久しく口に出して言ってなかったんで忘れてますわ。ジョイフルさん。ジョイフル。ジョイフルって言ってたね。ジョイフルでの、買い物シーン、これ期待しますね。あと、うわ、あれも思い出したな。そのね、ごめんなさいね。ちょっと今日長くなってね。どうしても長くなる、やっぱ地元の話は。そのグラバイの下のところのね、行ったとこに赤ビルっていうビルがあったのよ。これ今もあんのかな？多分ね、駐車場とかが入ってるビルだったと思うんだけど、というのもね、俺はあんま近寄ってないの、そこ。なんで近寄ってないかというとね、もう不良の溜まり場。当時の俺らが中学ぐらいの時から、小学校ぐらいかな？から高校ぐらいまでね、地元の不良の溜まり場みたいになってたのよ。だから、一個上、二個上の先輩とかが、今日、放課後、赤ビル行こうぜ、みたいな感じで言ってたわ。で、俺はもう不良がいるからもう近寄ってません。怖いから。怖いからね。で、イメージとしては漫画好きの人はわかると思うんだけど、昔、ジャンプで連載してたボーイの、片栗高校、元片栗高校の人たちがやってたキラーっていうね、チームがいたね、溜まり場。イメージね。わかんない人はもうごめんなさい。そういう漫画がありました。そういうイメージなの、ずっと。実際そうだったのか知らないけどね。何をやってたのかも知らないし。ここでは言えないようなことやってたかもしれない。やってたよ、絶対。ね。というような思い出もあります。ごめんなさいね。いろいろちょっと思い出が、入り乱れちゃって。というわけでね、そういうことも考えながら、これからもドラマ見続けたいと思います。それでは近いうちまたお会いしましょう。さよなら。テキテキデンデンデン。